皆さんおはようございます、急激に暑くなってまいりましたですね、でもね、この辺歩いていますと、この教会のある場所はねちょっと涼しい の公園の、ね、下の方と比べるとね風がよく通るんですよ。ここはだからねちょっと涼しいんですね、ですからまだね犬のためにはエアコン使ったことありますけどね、まだ人間のために使ったことないのよ。昨日の夜もね窓を開けてそして扇風機を回したら涼しく眠ることができました。でも昼間は暑いですね。その暑い中主の前に皆さんと共に集まることができましたこと本当に感謝したいと思います。今日はエフェソの信徒への手紙の5章8節の1節を司会者の方に読んでいただきました。光の子という言葉にね、焦点を当てて神様に聞こうというふうに思います。この説を読んでね不思議に感じた方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。あなた方は光となっています、だから光の子として歩みなさいと、こういうふうに私たちは聞かされました。でも私たちはね子供の頃から光の子として歩みなさいと、そして光になりなさいと、そういう言葉を親からかもしれない、周囲からいろいろ聞いてきたんじゃないかと思うんです。まあ、私なんかの年齢の人はねおじいちゃんおばあちゃんによくこう言われたもんですよ。一生懸命勉強してな、立派な人になるんだぞと、こういうふうにね言われたのね。まあ今の人もそういうふうに言われることはあるかもしれないと思いますけれども、まあそういうふうにもちろん励ましてくれたわけです。何年か前、もう10年以上になりますけれども、私はある町の教育現場にいたんですね。まあ、ある市の教育委員会のカウンセラーということで中学校に行っていました。それでいろいろねこう昼休みなんか学校の先生と一緒にご飯食べたりしますんでね、いろいろ話をしたりするわけです。まあ何年かそこの学校に行っててですね、まあ本当にそう思ったんですけれども、この先生のメッセージ、というよりもまあ教育界のメッセージ、まあ、それは取りも直さず世の中のメッセージということになると思うんですけれども、それはね自分の力で努力して一人前になりなさい、そういうねもののように私には感じられました。それはまあ経済的に自分を支える、それだけではなくてこの人格的な面でもまずこの自分で頑張ってそして成長していきなさい、あなたが出発点ですよ、あなたから始まるんですよ、そういうようなメッセージだったというふうに思います。つまり光の子として歩きなさい、そうすればあなたは光になれます。それがね私がその現場で聞いたメッセージだったと思うんですね。でも神様はまるっきり逆のことをおっしゃるわけですよね。あなた方は以前は暗闇でしたが今は光となっています、ここから始まります。以前はあなた方は暗闇の中にいましたではないんですね。あなた方は以前は暗闇でした、暗闇そのものでした、だけれども今はもう光になっています、そういうふうに語っています。自分の力でね努力してね光の子らしく歩こうと、そのように歩んでですね、そして今ようやく光となったということではなくて、もう今は光となっている、なぜ主に結ばれて光になっていますと、こういうふうに言われているんですね。主に結ばれてその結果以前は暗闇だったけれども光になっていた。この手紙のもうすでに私たちはずいぶん前に読みましたね。2章の1節から3節の言葉をもう一回振り返りたいと思いますが、そこにはこう書かれていました。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるものでした。こう書かれています。 そしてね、ここでアーメンと言えるかどうかと、まあ、言えるっていうところがね、実はこのクリスチャン生活といいましょうか、神様の子になる出発点であるわけなんですね。罪の力の影響を受けていたとかそういうことじゃなくて、あなた方は暗闇そのものだった、罪人そのものだったと、もっぱら自分を中心に考えてしまう、そういうもんだったと。いや、そんなことはないと私も前は思っていました。皆さんもおそらく以前そういうふうに思っていたという、そのことを思い出されると思います。なるほど、余裕のある時にはね、世のためだ、人のためだ、いろいろなことが言えますし、またいろいろなことをすることができます。だけれども、いざとなった時ってどうなんだろう。やっぱり自分が一番可愛くて、そしてよくよく考えてみると、自分の利益、自分の望み、自分の欲望、それを第一にしてしまう、これが私たちの実はありのままの姿なんじゃないだろうか、そのことに気づいていくわけです。そしてある人はいろんな人の偉人のね、伝記を読んだりしますよね。まあ学校のね、その前いた学校の、まあ、カウンセリング室、隣図書室、いろいろありましたけれども、そこにもね、あの世界の偉人の全集みたいなね、子供たちが読む本がありましたよ。そういう本を読んで、そして私はこの人を尊敬する、この人を師として仰ぐ、そういうことで、このその人の真似をする、まあ、とてもいいことですよね。そして自分を、あ、なんて言うんでしょうか、こう鍛えてと言いましょうか、我を抑えるということを一生懸命ですね、こう訓練して、そして光となっていたと、なっていったということではなくて、主に結ばれて光となったんだと、こういうふうに語られているわけです。じゃあそれどういうことなんだろうね。主と結ばれるどういうことなんでしょうか。まあ、私たちはこの聖書を読んでいるから、まあ、聖書の中の話ですから、主っていうのはおそらくイエス・キリストのことだろうな、これは分かりますね。そのイエス様、見たこともない、会ったこともない、そのイエス様と結ばれるってどういうことなんだろうなと。じゃあその結び目っていうのは何なんだろうなと、そのことを考えてみたいと思うわけなんですが、実は そこにこそね、この福音のメッセージがあるわけなんですね。答えから言いますとね、この結び目って何だろうか、十字架ですよ。十字架、イエス・キリストの十字架です。このイエス様が十字架につけられて、命を捧げてくださったということ、死なれたということは歴史的な事実なんですね。およそ2000年前にエルサレムで起こったことだと。一人の男の人です。人となった神であると言われていたそのイエス様が、当時の、まあ、極刑ですよね、にあ、でありますこの貼り付けの刑を受けて、死なれたと。なんでこんなことが歴史なんだろうかと、ね、歴史っていうのはね、ただ起こったことは歴史じゃないんだそうですよ。例えば私が朝、今日ね、朝パンを食べました、それから野菜を食べました、これは確かに本当なんですよ。だけどもそれだけじゃ歴史にならないんだって。歴史っていうのはそれがどういう意味なのかっていう、その意味付けがなされてね、初めて事実が歴史になるんだそうですよ。このイエス様という呼ばれた人が十字架にかかられた、それだけじゃ歴史にならない。だけどもそれに意味が与えられて、これはこういうことなんだという、その意味が明らかにされて歴史になったわけです。そしてある意味で聖書はその出来事、あの十字架の出来事の意味付けをして教えてくれている、こういう意味なんだよ、あなたにとってこういう意味があるんだよということを教えてくれている、その本だ、そういう本だというふうに言うこともできます。じゃあその意味って何なんでしょうか。私たちはその十字架にどんな意味を、何を見るんでしょうか。もう一度このエフェソの信徒の手紙、信徒への手紙の2章に戻りたいと思うんですけれども、さっきは1節から7節、3節を読みましたけれども、7節に目を留めてみたいと思います。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべき世に表そうとされたのです。意味付けですね。十字架っていうのはどういう意味なのか、何の意味があるのか、それはそこに神の慈しみと恵みが現れている、そういう印なんだと。それが 十字架の意味だ、こういうふうに語っているわけです。でも妙な話ですね、一人の人がこの死刑になった、極刑に処せられた、それがなんで神様の慈しみと憐れみの現れなんだろうか、当然そう思いますよね。このことを理解するには私たちは神様の慈しみと、恵みと同時に神様の罪に対する、厳しさ、峻厳ということを合わせて見る必要があります。そのことを合わせて見て初めてこの十字架というのが慈しみと恵みを表すものなんだ、印なんだということがはっきりと見えてくるわけです。この一人の男性、イエスと呼ばれた男性、メシアとして救い主として世に生まれた方だと、全く罪のない方、受肉した神である、それが聖書が私たちに教えるところです。私たちは暗闇であった、でもこのイエス様は暗闇と無縁の方であった、光そのものの方、そのものである方だった。それなのに十字架につけられました。直接的にはね、この人の手によってつけられたわけです。ユダヤ人たちがこいつを十字架につけろ、十字架につけろといいですね。そして、実際にその十字架に、釘付けたのはローマの兵隊ですよね、人間です。だけれどもその背後に神様の意思があったんですね。神様がこのイエス様を極刑に処したのです。なぜそんなことをされたんだろうか。神様は私やそして皆さんの罪をですね、その暗闇と言われるものを裁かれる。でもその裁きを私たちに求めないでですね、このイエス様に私たちの罪を全部置いてくださって、そしてイエス様は十字架に付かれたのです。ですから神様の十字架は神様の裁きの場である、そこに慈しみとそして恵みを見る、そういう印であると同時に神様の峻厳を見る、峻厳の印でもあるんですね。厳しさの印でもあるんです。裁きの場であると同時に恵みの場、それが十字架、それが十字架の意味なんだ。そしてこの十字架は歴史となったんだということを聖書は教えてくれているわけです。2章の8節はこう続けます。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。イエス・キリストの十字架は神様の賜物です、とそういうふうに言っています。この賜物、十字架の出来事のその意味を信じると言いましょうか、受け入れると言いましょうか、アーメン、その通りだと、私の罪はあそこでイエス様が身代わりとなって追ってくださって、そして死んでくださったんだ、裁きを受けてくださったんだと信じるときにね、先ほどの私たちはイエス様に結びつけられて、結ばれて光との異なったと、そのこの結び目が完成するわけなんですね。紐の一方は断つですから、神様の恵み、慈しみ、そしてもう一方の一方はですね、私たちの信仰、この両方が結び合わされて、十字架の出来事はただ2000年前に起こったこと、そしてこういう意味があること、というなんかね、こう外側に私たちと関係ないどっかで起こった出来事であった、その出来事が私の出来事となっていくわけです。十字架の出来事が私の出来事となるのは、何か不思議な体験をすることによるのではありません。なんかね、こう感動するようなね、そういう、こう心の動きを体験することによるのでもありません。そういうことが伴うってことはあるかもしれませんけれども、そうではなくて、この神様の峻厳でも慈しみと恵み、そこにですね、私たちの信仰をかけていく、そのことによってね、ですからむしろ感情ではなくて意思によってそこにかけていこう、これを信じよう、受け入れようという意思によってですね、この結び目は完成するんです。何の口説きもありません。でも光とされました。そしてそこから光の子として歩んでいきなさいと、こう勧められています。歩んだことのない歩みなんですね。 ですから戸惑ったりつまずいたり転んだり、まあいろんなことがあるでしょう。でも聖霊なる神様に支えられながらね、これからは何が主に喜ばれるのか吟味しなさい、それが光のこと、光としての歩みだと、こういうふうに言っているんですね。まあ私たちはね、やっぱり正直なところ自分を喜ばせる、ここのことにやっぱり一番ね関心が向きますよね。何が自分を喜ばせるんだろうか、私が楽しんで、まあ、尊敬されてスポットライト浴びてね、あるいはまたこの自分の力でね、この自分がこうしようと思っていたことを成し遂げていく、この充実感満足感、やっぱりこう、やっぱり全て自分というものがねこう、真ん中にありますね。自己実現というとすごくいい言葉ですけれども、もちろんいいことなんでしょうけれども、本屋さんに行っても自己実現の本いっぱいありますよね。でもね、それはやっぱりね、よくよく考えてみると、私が主人公であって私を喜ばせることなのね。だけれども何が主に喜ばれることかをこれからは吟味しなさいよと、こういうふうに言われています。どこで吟味すればいいのかなと思いますね。私はまず教会でというふうに申し上げたいんですね。教会の活動、あるいはこの教会生活といいましょうか、あるいはまた教会に来て皆さんとこう、まあね、よくキリスト教の世界で交わりなんて言いますけど、こう交流する、お話をしたり一緒にご飯食べたり、そういうことをする、そういう中でですね、あなたは何を、神様は私に何を求めておられますか、あなたが喜ばれることは何ですかという問いかけ、これまず教会でなされるべきだと思います。そしてまた16節には、時をよく用いなさい、今は悪い時代なのですとあります。まあこれはね、まあ考えてみれば、この世の出来事やこの世の流れの中で一人の市民として、あるいはこのご近所といいましょうか、ご近所付き合いの中で一体主に喜ばれることは何だろうと問い続けなさいと、そう問いなさいと言っているんだと思います。そして神様はさまざまな形でね、一人一人に具体的な働きを示されることだというふうに私は思います。この教会で言えば、ある人は音楽の奉仕をなさっていますね。ある人はフェロシップの食事の時に、この食卓に使えるということ、別に誰が頼んだわけでもないんだけどね、もう本当に、あの人いつものようにやってくれてるなというふうに、見ることができます。いろんな働きがあります。具体的にこう体を動かすことでなくても、皆さんはこの教会をのためにですね、祈ってくださっている。教会のためにというのは、教会の兄弟姉妹のために祈っているということがあると思いますよ。それらは何が主に喜ばれるのか、これが私に委ねられた主に喜ばれることなんだ、そのことをなさっているんだと思います。そしてまた今、でも私にはそういうのを思い浮かばないなという方は、ぜひですね、神様に問いかけていただきたいと思います。社会においてはどうでしょうか。タクシーの運転手さんとして主に喜ばれる働きをしている方がいらっしゃいますし、あるいはまた福祉事業家としてね、あるいは幼稚園の先生として、あるいは地色場で作業をすることによってですね、この社会で活躍しておられる。でもそれらの活動を一言で言うと何なのか、私たちは神様に喜ばれる具体的なことをそのようにしている。でもそれをね、やっていることはいろいろですよ。タクシーの運転、地色場で作業をする、いろんな仕事があるでしょう。教会の中でもいろんな役割があるでしょう。でも一言で言うとね、神様は何を求められているのか、何を喜んでくださるのか、平和の使者であるということです。私たちが平和の使者であるということ、これが神様に喜ばれるということのこの意味だと思うんですね。平和の使者といえば、もう一つ取り上げたいことがあるんですけれども、それは政教分離って言葉がありますよね。学校で習いますね。もうどこの学校行ったって絶対習いますね。これ日本で知らない人はいないと思います。 そして特にまあ私たちの教会はバプテスト派と呼ばれるグループの教会なんですけれども、特にバプテストと呼ばれた私たちの信仰の先輩はね、この聖教分離っていうことを聖書から聞き取って、このことをすごく大切にしているの。でもね、それはどういうことなんだろうかなと。まあ聖教分離が侵されるとね、まあこの精神の自由が侵されますよね。だからこれすごく大切にしているっていうことなんですけれども、私もね一時そういうふうにちょっと誤解してた時があるんだけど、そうだよね、聖書は聖教分離を教えてるよね、だから教会は政治に関わっちゃいけないんじゃないかと、こういうふうに思ってた時期があるんですね。ですけれどもね、よく考えますと言いましょうか、この政教分離ということの意味をもう一回振り返りますとね、それは何を意味しているのか。教会が政治に関わっちゃいけないということを意味してないんですね。政府は、公権力はその力を持って信仰の事柄に介入しちゃいけないっていう、これが政教の分離なんです。あるいはまた私たちがこのね、まあ、例えば国教のような形になって、このその私たちの信仰を持ってこうね、世の中を治めようとか、それはちょっとね違うんだよっていうことを言っている、それが政教分離の意味なんですね。ですから逆に言いますと、一市民としてキリスト者は必要であるならば政治に口を出すべきですし、関わるべきなんですね。ただ私はもちろん私たちの教会は何々党支持ですのでよろしくお願いしますとか、そういうことはしません。それは一人一人の神様との関係の中で問いかけていって、このことに私は賛成であるとか反対であるとか声を上げよう、そのことを決めていくべきだと思います。基本的にはね、ペトロとヨハネ、ね、この時の権力にイエスの名によって語ってはならない、福音を語ってはならないと言われたんです。まあ、これはペトロとヨハネだけじゃありません。どの国でもそういう出来事ってあったんでしょうし、私たちも経験したことなんですね。これはまたもしかしたらまた経験するかもしれない、そういうことなんです、これはね。でも2人は言いました。私はあなたを施政者として、ね、この国を治める人として、そのオフィスといいましょうか、その立場を尊敬していますよ。でも神に従わないであなた方に従うってことが神の前に正しいかどうか考えてくださいと、逆にこういうふうに問いかけたんですね。使徒言行録の4章19節の言葉です。ですから時の権力が明らかに神様の御心に従わない、そういう政策を行うとき、キリスト者は声を上げるべきなんですね。なぜって、私たちキリスト者だけではない、全ての他の宗教を信じている人、宗教を信じていない人、宗教に反感を持っている人、全ての人の良心の自由が侵される出来事がそこから始まるからです。ですから私たちはこの神様に喜んでおられることは何なのか、吟味して神の子として光の子として歩みなさいと言われたときに、教会生活の中で、そしてまた社会の中で、仕事のこの職場でと同時に、この国とか世界とか、そこにも目を向けて、神様の喜ばれることは何なんだろうかということを吟味して歩むべきだと思うんです。十字架を結び目として、神様の恵み、そして私たちの信仰によって光とされた私たち、光の子とされた私たちです。ですから何が主に喜ばれるのか、教会で社会で問い続けていきたいというふうに思います。そしてまた私たちの国で言うならば、総理大臣やその他のこの政治を行う人たちが正しい政治をするように、正しい政治をすることができるように祈る必要があります。祈る必要があるとともに、神様の御心が侵されるということが明らかな場合には、そのことを指摘するということによって、キリスト者市民としての責任を神様に、そしてまた人の前に果たしていきたいものだというふうに思います。光とされた私たちですから、光の子として歩んでまいりましょう。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、驚くべき恵みが語られている聖書であります。私たちはこの聖書からあなたの声を毎週聞き取っていますけれども、今日は私たちが光 の子として歩むことによってではなく、イエス様に結びつけられることによって、結ばれることによって、すでに光とされたというふうに聞きました。だから光の子として歩みなさい。光の子であるにもかかわらず、以前の暗闇の生活をしてしまったり、そういう思いを抱いたりということが私たちには何度もありますけれども、それでも神様は、いや、あなたは光の子なんだと、光なんだと繰り返し宣言し、私たちに伝えてくださいますから、その声を聞いてまいります。そして光の子として歩みなさい。何があなたではなく神様を喜ばせることなのかを吟味しなさい。何か普通考えると、そうすると損をするんじゃないだろうか、やっぱり自分がこうしたい、愛したい、自分を喜ばせる、それが楽しい人生じゃないが、ないだろうか。でもその誘惑というのは、あのアダムとエバが聞いた、エデンの園で聞いたその誘惑に他なりません。私たちは真理を示されたものとして、この教会の中で、そしてまた地域で、職場で、そしてこの国の国民として、市民として、光の子として歩んでまいりたいと思いますので、どうぞ知恵を与えてくださり、そして力強く導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。